本日の説教者である真の長老ですけれども、ご家族が体調を崩されましたので欠席されます。今日の説教は真の長老の原稿を私が代読させていただきます。それでは礼拝を始めます。光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいによ主の恵み深さを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は賛美をいたします。お座りになったままで、賛美歌54年版の8番の一節です。前の椅子のポケットにこのような印刷したものが入っておりますのでご覧ください。 主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と宝とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。本日の聖書は2箇所です。聖書旧約創世記22章1節から14節、旧約聖書31ページです。創世記22章1節から14節、旧約聖書31ページです。お読みいたします。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人のイサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早くアブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ神の命じられたところに向かって行った。三日目になってアブラハムが目を凝らすと遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き荷を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き荷の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな、何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。もう一箇所、新約ヨハネによる福音書1章4節から10節です。新約聖書163ページです。4節から10節をお読みいたします。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。お祈りをいたします。恵み深いイエス・キリストの父なる神様、日々焼け尽くすような暑さが続いています。8月は先の世界大戦の悲惨な出来事を思い出させてくれます。77年前、私たち人間は取り返しのつかない大きな戦争をし、多くの悲しい出来事と多くの犠牲者を失いました。人間はいつの時代でも反省をしつつも、繰り返し戦争というお互いを傷つけ、命をも奪い合うということを起こしています。現在はロシアとウクライナで命の奪い合いと国土の破壊が起きています。その周りの国々をも不安と困難の中にあります。神様から与えられた命を奪い合う罪深い私たち人間です。神様はこのような人間をも許そうとイエス様を与えてくださいました。心より感謝いたします。それなのになお私たちは日常の中でも傷つけ合い、悪口を言い合い、罪を犯し合い続けています。神様、弱い私たちをお許しください。今一度私たち人間を顧みてください。教会に集う私たちが神様からの導きを正しく理解し、心を合わせて祈り、神様を求めて歩むものとしてください。先日の大雨のため、また昨日の台風のため、川や用水があふれ、生活に仕事にと困難の中にいる人々がこの石川県や青森、秋田県各地に多くいらっしゃいます。一刻も早く元の生活に戻ることができますようお願いをいたします。コロナウイルスの感染が広がっています。医療に携わっている方々を守り助けてください。そして患者となってしまわれた方々を癒してください。さまざまな事情により、教会に来れない人々、病の床にある人、年を重ね心と体に不安と苦しみを覚えている方々に癒しと祝福をお与えください。夏季休暇中の大沢牧師ご一家のことを思います。ご一家を守り、そして水木牧師の心と体を癒してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒信条を告白します。先ほどの印刷したものをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりと宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえ、賢い生きたりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 今日の説教は新野佳代長老です。原稿を読みいたします。今日は神様によって選ばれたヘブル人アブラハムの生涯をたどりながら、私が思い巡らせたことをお話ししたいと思います。アブラハムの元の名はアブラムといいます。ユーフラテス川のほとりのバビロニアのウルで生まれました。ウルの人々は月を神様として拝んでいました。遊牧民であった一族は父テラの代で西へ西へと移動し、ハランまで来て定住しました。アブラムが75歳の時、天地万物をお作りになった唯一の神様が現れて、アブラムよ、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私の示す地に行きなさい。私はあなたを祝福し、あなたの名を高める。あなたを祝福のもといとして据える。諸国民はあなたによって祝福に入ると言われました。アブラムに現れた神様は、アブラムが何もしない前に彼を選び、祝福を約束なさいました。それはアブラム一人の祝福ではありません。アブラムを通して諸国民が祝福に入るという祝福でした。アブラムは妻サライと甥ロトと召使いとともに、家畜や財産を持ってカナン地方パレスチナへと旅立ちました。75歳の旅立ちです。創世記の人の年齢には誇張があるにせよ、アブラムが高齢だったのは間違いありません。年をとって慣れ親しんだものと決別し、どことも知れぬ新天地を目指すのは大変厳しいものです。アブラムの大きな決断があったに違いありません。彼は行き先がわからなくても神様の言葉に従って歩み、多神教の世界の中に行く先々で祭壇を築き礼拝をしながら進みました。私たちも毎週教会で礼拝をし、神様の言葉を聞き、先行きのわからない人生の旅を続けるのですから、アブラハムは信仰のモデル、信仰の父なのです。しかしここで気をつけなければならないのは、私たちが人間アブラハムのみを立派だ素晴らしいと評価してしまうことです。なぜならアブラハムの召し呼び出しにおいて大きな決断をしているのは実は神様だからです。神様は創造の時、人間を神様に似せて神様の形に作られました。人間は神様と親しく交わることのできる特別なものとして神様と作られたのです。そして神様は人間を神様のお作りになった全ての命の管理者に任命されました。しかし初めの人アダムが禁断の木の実を食べて以来、罪が人間の中に入り込み、人間は神様から離れてしまったのです。神様を避けるようになった人間は悪に染まっていき、神様を悲しませるようなことばかりするようになりました。神様は大洪水を起こし、人間を滅ぼすとお決めになりましたが、人間を諦めきれない神様は人間の再生のためにノアの一家を残しました。この世のすべてが滅んだ時、神様は人間の愛ゆえに深く後悔し、もう二度と洪水によって人を滅ぼすことはしないと誓われます。悪い人間を一掃したからではありません。神様は人間は幼い時から心に思うことは悪いからとおっしゃいました。心の悪い人間にとことん寄り添うと決心してくださったのです。洪水のあとノアの一家から増えていった人間は悪事を重ねました。しかし神様はこの人間たちを創造の初めの神様との良き関係に引き戻そうと救済計画をお立てになり、神様の民イスラエルを起こそうとなさったのです。アブラムは神様の民イスラエルの初めの人として神様に選ばれました。 神様の並々ならぬ愛の決断ゆえにアブラムは選ばれたのです。そのことがアブラムの信仰の決断に勝って大きなことなのです。ところで私たちはアブラムについてこうも考えると思います。神様が選んだというからにはアブラムにはやはり人間的にも信仰的にも何かしらの秀でた資質があったのではないかと。ところが聖書はアブラムの失態と不信仰をあからさまにしているのです。アブラムは神様から受けた子孫繁栄の約束を信じることができませんでした。自分には子供がいなかったからです。妻サライは不妊の女であり月の者も亡くなっています。そこで二人は若い女奴隷のハガルによって子供を設けます。しかしその子は約束の子ではありませんでした。またアブラムは新天地カナンで土地の支配者とある時は戦いある時は知恵を使って渡り歩きますが、ゲラルの王アビメレクに妻サライを妹と偽ります。妻の美しさゆえに自分の命が狙われると考えたからです。アブラムは自分を守るために妻を危険な目に遭わせるような人でした。神様の介入で妻サライは夫のもとに戻りますが、アブラムは同じ失敗を二度もしています。さてアブラムが99歳の時また神様が現れて、私はあなたと契約を結ぶと言われました。契約の内容は3つです。一つはあなたの子孫を増やすです。この時アブラムはアブラハム諸国民の父という名前を神様から与えられました。サライはサラ諸国民の母という名を与えられました。もう一つはカナンの土地をあなたとあなたの子孫に与えるです。もう一つは私はあなたとあなたの子孫の神となるです。子孫繁栄と土地獲得の約束はこれまでも神様がたびたび語ってきた約束です。アブラハムがなかなか信じないので、とうとう神様があなたと契約を結ぶとおっしゃったのです。しかもこの契約は神様だけがアブラハムに約束し、神様だけが その責任を負うという神様の一方的な契約でした。この契約は創世記15章と17章と2回書かれています。15章はアブラハムが夢の中で見た契約です。真っ二つに切り裂かれ向かい合わせにされた動物の間を煙を吐くロと松明が通り過ぎるという夢です。ロと松明は神様でした。神様はアブラハムに対して、私が契約を守らなかったら私はこの動物のように身を裂かれてもよいということを夢で示されたのです。驚くべき神様の契約です。超越者が人間に何かを守れ、守らなければお前の命はないと脅かして人間に迫る話はいくらも聞いたことがあるけれど、聖書の神様はまるで反対なのです。神様が人間に約束をし、守れなかったら私が罰を受けると神様がおっしゃるのです。神様が不信仰なアブラハムに、私の約束を信じなさい信じなさい信じなさいと全力でなりふり構わず迫っていく感じがします。それなのにアブラハムは神様の約束を笑いました。この時彼は神様にひれ伏していました。神様にひれ伏す格好をしながら神様を嘲笑ったのです。サラも神様を笑いました。神様の愛の迫りがわからないのです。全能の神様を信じない不信仰と不尊。聖書はイスラエルの祖先アブラハムを決して美化しません。彼の不信仰と失態を隠さず書き連ねています。それは神様がこんな貧しいものを人類救済の神様の計画のために用いられるということでした。 神様は約束を実現します。アブラハム100歳、サラが90歳の時、男子が生まれます。子供の名はイサク、笑うという名前でした。アブラハムとサラは今度は心の底から嬉しくて笑いました。話はこれでめでたしめでたしではありません。イサクが元気に育ち少年になった頃、また神様が現れて、今度はモリアの山であなたの愛するイサクを焼き尽くす捧げ物として私に捧げなさいと言われました。このご命令は絶対でした。私たちの人生にも納得しようがしまいが、その中で生きるしかないという地点があるようなものです。アブラハムは次の日イサクを連れてモリアに出かけます。3日かけてモリアに着き、神様の示した山のふもとまで来ますと、アブラハムはイサクに焚き荷を担がせ、自分はナイフと火を持って2人で山を登りました。途中でイサクが尋ねます。お父さん、火と焚き荷はあるけれど、焼き尽くす捧げ物のお羊はどこですか？アブラハムは、それはお前だと口が裂けても言えません、神様がご用意なさると言いました。それから二人は黙って歩きました。山頂に来るとアブラハムは祭壇を作り、焚き荷を並べ、その上にイサクを乗せました。アブラハムがイサクにナイフを振り下ろそうとしたその時、天から声がしました。待て、そこまでだ。あなたが一人もさえ惜しまずに私に捧げるものだと分かった。気がつくと藪の茂みに角を取られた一頭のお羊がいました。アブラハムはそれを捕まえ、イサクの代わりに捧げ物にしました。イサクを捧げようというのは神様の厳しい信仰のテストでした。おそらくアブラハムは奇跡の子、イサクが大事で大事で、まるで神様のようにしていたのだと思います。ひょっとすると神様以上の存在にしていたのかもしれません。神様と神様にいただいたものを取り違えてはならないのです。神様はアブラハムの信仰の軌道修正を図ったのだと思います。イサクが10歳とすれば、アブラハムは110歳、信仰の父アブラハムはこんな年になって神様によって信仰の修正を受けなければならなかったのです。神様はアブラハムが身を裂かれそうになるほど厳しく迫りましたが、その一方でイサクの身代わりのお羊をご用意しておられました。アブラハムはやっと神様の大きな愛に気がついて、ヤーウェイルエ、神は備えてくださると言いました。神様が私たちに必要なものを準備してくださるという告白です。アブラハムはこの時ようやく神様の前にひれ伏すものとさせていただいたのだと思います。私は北陸学院の高校生だった時、この物語を知り、ヤウェイルエ、私たちの頃はアドナイエレでしたが、の言葉を希望の言葉として記憶しました。自分の状況が好転するくらいの意味で理解していたと思いますけど、今60を過ぎて改めてこの聖書箇所の奥深さが示され、心が揺すぶられています。アブラハムは一人もさえ惜しまず捧げたというけれど、本当に一人も捧げてくださったのは、くださった方は神様ではないか。独り言は神様の独り言、イエス・キリストのことではないか。イサクの身代わりのお羊とは、罪ある私たちが受けねばならなかった罰を私たちに代わって受けて十字架で死んだイエス様のことではないか。ああそうかと思いました。イサク奉献物語にはイエス様の十字架における神様の愛、神様の救いの物語が 透かし彫りのように入っているのです。ということは、神様は救いの ご計画の始めからイエス様を私たちのために準備なさっていたということです。ヤウェ・イルエ、神様が備えてくださったものとはイエス様のことなのだと、ここに暗示されているのです。最後にヨハネの手紙4章10節をお読みします。聖書をお開きください。445ページです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちが愛を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちはこの神様のとてつもなく大きな愛によって生きることを許されているものなのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの 父なる神様、あなたの深くて大きな愛を示していただきありがとうございます。今週もあなたによって養われる小さなものをどうぞお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美をいたします。お座りになったままで54年版賛美歌82番を一節のみ賛美いたします。82番の一節です。お捧げします。ご奉仕の方お願いいたします。では賛美歌54年版の唱詠541番、541番を賛美し、高僧をもって礼拝を終わります。